曲が流れねえんでやんの曲が流れねえんでやんの。
ええ、
来た
ミス。
エントリー会のバルカン半島東京ミルク放送局。はい、第197回目の配信です。
はい、
はい、私東京ミルク放送の新庄由紀と
チャンマス2018です。
配信はしがないふさん2人が主に映画漫画現場について思いつくまきのこやかでございます。よいよい
よいよいよいよいよいよいよいよいよいよ、
はい、冒頭からお気苦しいところありました、はい、すいませんでした。はい、今回のテーマ、今回のテーマ、俺たちの電光超人グリッドマンです。
はい
はいね、はい、概要
概要、おい、
グリッドマンとは何か。
なんだべ。
1993年に、放送された TBS 系で放送された、特撮ヒーロードラマです。こちらつぶらやプロダクション制作なんですけども、つぶらやプロダクション30周年記念作品です。あのウルトラマンで有名な93年で30周年
だったね。93年に放送されたテレビ番組、
特撮ヒーロードラマですね。はい、はい、です、主人公は中2の少年少女、
はい、
3人中2って、はい、コンピューターワールドでのグリッドマンという、ヒーローと魔王カーンデジファの戦いを描くストーリーです、うん、
はい、
はい、これなんですけども、ちょっとね、一言で言うと、
うん、
時代を先取りしすぎた早すぎた名作です。
早いですか。名作に早いも遅いもないでしょ。
あるんですよこれ完全に先取りしすぎちゃってみんなついていけなかったんですよ。何が早すぎたのかというと、まずですね、コンピューターの中に入ってヒーローと、少年、主人公の少年がコンピューターの中に入るんです。パソコンの中に入ってヒーローと合体して戦うんです。でウルトラマン あのベータカプセル使って早田隊員がウルトラマンと一心同体になって戦うみたいなことが、うん、コンピューターを介して行われるんですけど、
はい、
まだね93年当時、残念ながらね Windows95 も出てなければインターネットやパソコンもまだ普及してなかったんですよ。あるにはあったんですけど、
93年でしょ。だってパソコンっていうものは
まだパソコン通信
聞いたことがあるっていうくらいでそういえば聞いたことがある。
サンマのなんでもダービー あの放送が終わった後にパソコン通信であの感想を語り合いますみたいな、そんな時代。
携帯がないもん。
携帯もまだ
ないないないない。
本当に電話です
だけ
の、ポケベルね、
うん、
セルラーフォンとか車載電話の時代ですよ、うん、はい、そんな感じだったんで、まだよくそのネットワークの世界とかよく分かんなくて、へえパソコンって中に入れんだとか、我々見てた、僕小4でしたけど、
うん、中に入れると思っちゃったんだね。
とかそもそもあと、あのヒーローがピンチになったら、あパソコンで火花出るんだ、危ねえみたいなパンパーンってなるのは
間違った情報が、
グリッドマンがピンチになるとパンパーンってなるんですけど、それ毎回絶対あるんで、あじゃあちょっと調子が悪くなるとすぐ火花出るんだな、危ねえって思ってて、まあ、確かにテレビ の冷蔵庫のコンセントがパチンになるから、
はいはいはい、
まあ、なるんだろうなと思ってたんですけど、なんない、
はい、なんない、本際はなんない、
はい、早すぎた、点2つ目、 CG がしょぼしょぼ、
うん、
はい、怪獣の最初に出てくる時とか、あの一応そのコンピューターワールドの世界観は CG で表現されてるんですけど、
はいはい
はい、まあしょぼい CG が、最初のグリッドマンの絵とかもCAD ですよ、CAD、
CAD ね、
あの、
CAD、
工業高校出身の人は製図の時間にやったと思うんですけど、
はいはい、
あれあんな感じで描かれてるんでやっぱね、ビジュアル的にしょぼさが、グリッドマンデザイン自体はね、ちょっとメカメカしいウルトラマンみたいな感じでかっこいいんですよ結構、なんですけど、
うん、
CG がしょぼすぎてちょっと全然乗れない、
ダメじゃ
ん、うん、でね、怪獣とかが一応そのコンピューターワールド内で暴れてるんですけど、なかなかね、こう現実世界に、あの現実世界に知らないところでコンピューターの中で戦ってるんで、
うん、
世間によく知られてない、
うん、
あんまり現実世界に影響がないっていうところで、あんまり危機感が後半にならないで出てこないというか、
なるほど、
まあ、一応2話でいきなり現実世界に出てこようとする敵いるんですけど、うん、簡単にあの阻止されてるんで、あんまりね影響がないんですよ。
あ、基本的にじゃあパソコンの世界の話なんだ、
はい、そうなんです、はい、
あ、じゃあ全然危機感ないね。
だからあの子供がゲームで遊んでて、そのゲームにすげえ熱中してるやつみたいな、
あ、やべえやつだ、やべえやつ、は
い、ファイナルファイターのソドブが倒せねえよみたいな、そういう、
あ、はいはいはい、
ランドレなんで4体も出てくるんだみたいな、そういう、ね、
ソドブ超強いもんな、
あのゲームの話してる
んだ、こういうやつでしょ、こういうやつ、
あの剣ブサブサ振って
くるやつでしょ、強い、
はい、強い、はい、その、早すぎた感、その3、子役が下手すぎて笑う主人公たちの少年3人、
主人公が下手すぎるってこと、
主人公っていうかね、3人やっぱ中学生なんですけど、やっぱ子供じゃないですか、
うん、
子役なんですけど、当時の子役たちはやっぱりね、僕が言うのもなんですけど、ちょっとやっぱね拙いというか、
金八とかいいの揃えてたじゃん。
だから金八先生の風間くんとかはいかにうまかったかってこと
なんですよ。同じぐらいだよね、風間くんとかね、多分。
まあ年的にはそうですけど、やっぱり児童劇団感というか。
ああそう、やっぱ金八は上積みなんだな。
棒読み感すごいんですよ、で主人公たち3人の、メイン側も3人 の子役なんですけど、敵側 そのカーンデジファを召喚しちゃうちょっと心に闇を抱えた少年東堂くんっていうんですけど、東堂武志くんがまあキモい宅八郎みたいなんですよ。宅八郎と湯浅弁護士を足した感じの
最悪じゃん、
はい、でこいつがね、マザコンでネクラでオタクで、さらに、主人公たちの中にいる、女子のストーカーです、4拍子
揃ってっていう最悪や、
はい、すごいんですよ。で一人も友達いないですし、でその闇にこう乗じてカーンデジファーが そいつの家のパソコンを介して怪獣とか送り込んでくるっていうやつなんですけど、まあそのドラマ部分がちょっと結構きついっていうのが、まあ結構意外とその戦闘シーンとかは
全何話、
全39話です。
うわきちいな、
サンクール
きちいな。
意外とでも おもちゃの売れ行きが好評だったみたいで、人気はあったんです最初。初回こそ 2.9% とかで割と苦労してたんですけど、 10% 近くまで。
あ、じゃあ、まあ、
土曜日の夕方の時間で 10% ってなかなかです、まあ、
おもちゃ売れればね。
なんですけどなんか ねちょっとワンクール短くなっちゃって、
あ、もともと1年もののものだったのが3クールになっちゃった、はい、そうだ、3クールって、まあ、クールってあんま聞かないもんね。
でも最初のウルトラマンも39話で終わってますから、あ、まあまあまあそんなもんなんだ。ただちょっとねこれシリーズ化で本当は行きたかったらしいんですけど、単発で終わっちゃいましたね、でその平成ウルトラマンシリーズティガーから始まるのがこの3年後96年から始まるんで、
ちょっとティガーは聞いたことあるよ。
ウルトラマンティガーは V6 の長野くんが主人公だったりして、そこからやっぱりウルトラマン平成ウルトラマンシリーズができていくんですけど、そこまでちょっと待てなかったというか、そこに繋がるまでにちょっとやっぱ時間を要してしまったのが、はい、あったんで、ちょっとこれは早すぎる名作だったのかな。でも僕ら小4の時に割と楽しんで見てた記憶はありますよ。毎回そのやっぱりあのコンピューターパンパーンなるお決まりのシーンとかあの心に闇を抱えた東堂くんがよし次はこんな嫌がらせをしてやれみたいな、悪臭で鼻が曲がるほどの悪臭を出す怪獣を送り込んでやるとかっていう
匂いで攻めてくんな映像メディアなのに
あ、すっげえ赤い色のガスとか出るんですよ臭そうみたいな
絵面
が赤い、コンピューターワールドなのにうわくせえとかって言ってる、
分かりづらい、ね、かなりひねくれてね、コンピューターワールドで映像表現なのに
そうそう
匂いってさ一番きついやつだよそれ、表現すんの
スカトドンみたいな、すごいどうしようみたいな、
スカトロドン
スカトロンみたいな、そういうなんかすごい名前の会社だった気がするんですけど、
スカトロンいそうだ
そういうお店なんかありそうですね、歌舞伎町とかね、はい、まあいいんですけど、はい、そんなグリットマンが早すぎる名作、はいはい、グリットマンがですね、実はこの2018年秋25年の時を超えて帰ってきました。
お、
なんと今回アニメになって帰ってきました。今、10月から始まりました SSSS グリッドマン。
お、
なんとつぶらやとトリガーのタッ
グ、あのトリガーが
天元突破グレン・ラガンとか、 あとチャンピンキーも大好きな、
はい、
ダーリン・ザ・フランキスを作った トリガーがですね、元だからガイナックスの精鋭チームです
ので
、
あ、はいはいはい、
エヴァとか
あいつらが
遺伝子もきっと入ってるはずです。
はいはいはい、はい、
で1話まだ確かにまだやってないんですけど、見ましたけども、これぞ巨大ヒーローという、
素晴らしいと、
ようやく時代が追いついたなって思いました、はい、今期だから一押しです。
あ、そう、
例のね PC パソコンからパンパーンって出るシーンも入ってる、
その問題のシーンね、
毎回多分あるんだと思います。
そこはやっぱちゃんと再現してんだ。
再現してますね。だから昔のパソコンで人吸い込まれんだとか、あ、昔のパソコンって火花出るんだみたいな自虐ギャグみたいになってるんです
よ。昔はああだったよねになってんだ。当時は知らなかったけど、
そうそうそう、すっげえ古い方 そのブラウン管のパソコン、
一周回って昔はああだったんだになってんだ、すごいねそれ。
ら僕らの感じたあのへーっていうのが、逆にこう
一周回って逆に一周回っちゃってんだ、
ギャグになったってことしてるんで、はいはいはい、これはいいですね、はい、そして特筆すべきポイントとして、ヒロイック作画チーフというところにですね、牟田口さんっていう方入ってるんですけど、この方、サンライズ作品とかでガンダムの SD ガンダムを描いたりとかしてるんですけど、
はい
はい、この方の奥さん、なんと、アイカツの作画監督をやられてる方です。アイカツフレンズとキャラクターデザインをやってる、渡辺さとみさんという方ですね、はい、そして、ヒロイン2人いるんですけども、はい、霞まひるちゃんと、白金リリーさんの、方なんで、これ実質SSS グリットマン 実質相勝です。なのでこれは今期一押しの案件なんで、はい、ぜひこれ見ていただけるといいかな、はい、あの心の中に熱いものが蘇ってくる、この点については全く共通しておりますので、はい、ぜひグリッドマン知ってる世代の方も知らない世代の方もおすすめできるものとなっておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
終わった
よ
しよし、
告知告知はい、東京ミルクホール
の、アイカツコーナー終わった、
アイカツコーナー終わりました。はい、これはアイカツ案件ですねっていう流れは、ちょっと動画で初めて知った人はあれかもしれないです。たびたび出てきますんで、たびたび出てくる、オチによく使われるやつです。はい、はい、ですね、よろしくお願いします。はい、東京ミルクホールの月一トークイベント、世界通貨ですミルクブレイク第18夜11月22日木曜日でございます。池の井の頭線池の上駅北口徒歩0分、にありますシネマボカンバーガリガリというスペースでやらせていただきます。19時15分頃からトークが開始されますので、はい、19時会場を用意してますので、はい、その時間ぐらいにお越しいただけると大丈夫です。はい、入場料1500円プラスワンドリンクになってますので、東京ミルクホールの、おじさんたちが、その登場でやってますので、ぜひぜひ会いに来ていただけると助かり、あ、嬉しいです、助かりますと、あれですね、はい、茶場さんの方から何か
特にありません。
はい、
はい、
というわけで、
はい、
今回はこんな感じでしたが、次回は、
はい、
次回のテーマ、
俺たちのクワイエットプレイス、
クワイエットプレイス、
イエス、
映画ですね。
はい、
はい、ですので、次回もお楽しみに。というわけで、はい、今回も IT 受けたカウントとジョッペリの一曲にします。東京ミルク放送局、ここまでの相手は新庄ゆきと
ちゃんまつ2018と、
あ、ピンキーでした。
あ、ピンキーだ。あ、そうだ、ピンキー今日どうだったんだ。
いや、今日はいや、グリッドマンの2話までは見たんですけど、これからも 、はい、見続けようと思うんですけど、
特撮の方、
まあそうですね、特撮の方、
はい、
アニメの方もチェックしてます、うん、は
い、
もちろん
いいですよね、
はい、うん、なのでこれからも見続けていきたいと思います
、はい、頑張ります。はい、というわけで愛情気の感動とちょっぴりの一曲にしました東京ミルク放送局、ここまでの相手は新庄ゆうきと
ジャンマツ2018と、
あ、ピンキーでした。もう一回いいですか。
それでは皆さん、また
はい、
また次回。